ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。
この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。
ラノ
と回りますと第4土曜日はラノ会ワイワイバイネットワーク永田の時間です、はい、今日は鼻をすすりながらのこの方のご出演です
はい、 NPO 法人ネットワーク永田石倉太蔵です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ね、
はい、
やっぱりあの風邪流行ってるじゃないですか。
流行ってますね、インフルエンザ特に。
そうですね、うん、皆さん十分にお気をつけくださいませ、
は
い、
あ、予防注射打ってきましたよ。
そうですか、はい、
でその日から鼻がズズズズ出て声がおかしくなりました、
はいはい、ただあの、ちょっとお元気はお元気、はい、
お元気です。
はい、はい、でかつですね、やっぱりあのこの寒さ、
寒いです。急にですからね、これ
なので、あの寒さで急に寒いところ、うん、暖かいお部屋のところからちょっとトイレ行ったりとか、ね、
う
ん、
そういう
洗面所に行ったりとかね。
僕ちょうど昨夜ね、うん、寝る前に歯を磨こうと思って、
はい、
暖かいその部屋からね急に洗面所に行ったんですよ、
うんうん、
洗面所がね多分、まあ、寒いなとは感じてたんだけど、そこで歯を磨いてて。
それパジャマで？
いやいや、あの、うん、まあスウェットっていうんですか。
まあでもルームウェア、
で急にふーっとなってね、
怖い。
で、あ、僕このまま歯を磨きながら行ってしまうんでしょうかって思ったんだけど、うんうん、ふっとこう気を取り直していたら、はい、うん、あれ何だったのやろうって思って、うん、多分ね、ヒートショックじゃないかなっていう。
寒さでっていうことですね。
うん、そうそうそう、
これ本当にとても重要なことです。
うん、本当
に、うん、お風呂の中は暖かかったりするんだけど、そこのね、脱衣所とか洗面所とか、うん、
ストーブをつけるとかね、うん、そんなんでちょっと部屋をぬくめてる方がいいと思いますね。
なぜ、あの寒暖差っていうのは外だけじゃなくてお部屋の中でも十分お気をつけいただきたいなというふうに思います、はい、
本当に
で、先ほどまでは実は 1.17 神戸に明かりを言いながったあの実行委員会のお一人もあのここに来ていただいてて、コマチューの話をいろいろしていたんですけれども、来年の2025年1月17日は JR 新永田駅前で開催になっておりますので、うん、ね、ぜひ皆さん来てください、
は
い、
今までは鉄人さんのね、うんうん、ところでやってたんですけど、はい、今回は駅前いうことで、
はい、で今回からその駅前っていうこともあって、でただ G は前みたいに永田でっかくするわけではなくて、はいはいはい、鉄人のまま持っていくので、
はいはい、
まあ、今年はそんなにできないんですけれど、これからはあの171拡大版形式もちょっとやっていきたいです
ね、はい、ああいいですね、はい、
171拡大版、実はですねこのクララベーカリーさんの17日のバーゲンから始まってますね、
はい、そうですね、だから、震災後ね、震災後もそうなんですけど、作業所っていうところは本当ダメージが大きかったいう仲間の場所がいて、でまあクララもそうなんですけど、うんうん、そこで、うん、立ち上がっていこうって思ったらいろんなことがあるんですね。
立ち上がっていく、
うん、
いや、やっぱりそうしたらあの震災で、
うん、そうそう、
こう、あっそうもしれんというか、
うん、そう、
今あの能登の方もそう思うかもしれないけど、
だから能登なんか二重でしょ、
う
ん、
そう
余計にね、その、うん、これからやっていう時にまたやられてっていうのは、うん、そのダメージっていうのは計り知れないかなっていうふうに思うんですよね。
じゃあやっぱり山基地で、うん、今はロータス山基地っていうふうに、
うん、
あの
ビルが建ってますけど、ね、
ビルになってますけど、あの一番中でこうくちゃくちゃになった、それから周りもくちゃくちゃやね。でそれを見た時はやっぱりこう心折れる。
折れましたね。いうか、 近いところでも火災があってね、
うんうんうんうん、
で市場もその焼ける寸前やったんですよ、
うんうんうん、
でまあなんとかその焼けずに済んで、
うんう
ん、焼けずに済んだは済んだでまた問題がだんだんあるしね、
うん、
まあ区画整理が出てきたりして、はいうんうん、そこを移転しなければいけないとか、うんうん、作業所というのはあの個人のね、うん、その営業なんで、うんなかなかその作業所を立ち上げることに関して いっぱい突っ込んだわけですよ。個人的にね。
はいはいはい。うん、
で、また震災でそれで立ち直るってなかなか、しんどかって、うん、で、まあ、制度を使うっていうのはね、やっぱり、そうしないと立ち上がっていけないっていうようなね、状況でしたから、だから全くその先が見えないどうしたらいいかっていうので、うん、あったので
30年前あったら、うん、石倉さんもまだまだ若いでしょ
42かな1かな、うん、
でそんな時でもやっぱりこう心折れる
折れましたよ、はい、
年齢じゃないのね
年齢じゃないですよ
あ、はい、
まあ年齢も多少あるかもしれんけどね、
うんうんうん
先がどうなっていくのが見えたり分かったり、うんまあ、考えられたりしたら、うん そうでもないんでしょうけど、うん、それがもう全く、なかったっていうの
そういうようなやっぱり心折れた時にこの今映ってますがトラさん
あ
これのお話をこの後ちょっとしていただこうというふうに思います、はい
よっしゃ！
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 レッドバーズのヨタ、
バラバラ、
バラバラヨタ、
めっちゃバラバラ。もう一度
ね。
レッドバーズのヨタ。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
FM 101. はい、そんな時にですね、実はトラさんとの出会いが生まれる。これは別にその芸能人と出会うからとか、うん、そういうだけではなくって、こういろんなことがあったんではないかなというふうに思いますが、うん、
あのね この時はね、うん、全国からボランティアさんが入ってきてまあ応援してくれてたんですよ、うんうんうん、それでねいつやったかなそういうその仕事をしながらね、うん、いうかまあ、パンも焼けるような状況になって、うんうん、ほいでまあなんとかこうやっていこういう時に、うんうんうん、ボランティアさんもたくさん関わってくれてて
これ募集したりとかそれではなく
あのね障害者支援センター、うん、いうのを、うんうん、震災後ね、うん仲間の人が立ち上げてくれて、うんうんうん、で作業所障害を持ってる人にサポートしていこうということで、うん、そういう場所ができたんですよね、うん、そこからまあ
派遣されるというか、うん、あそこ行ったらどうか
そうです、うん、で まずそのクララでまあちょっと体験してから、
うん
他へボランティアに行くっていう。うんうんうんうん、それから、クララの店の中も外も、うんうんうん、ボランティアでわわ言ってたんですよ。
そんなに、
そんなに。
その時の、まあ、山吉の中でっていうことなんですかね。
うんうん、そうです、
はい、
そうです。で、まあ、その、作業所に会う、うん、会わん人っているわけですよね。
そうですか。はい。
ほんで、ボランティアさんが応援してくれるのはいいんだけども、うん、クララの仕事まで、まあ、 まあ取ってしまうっておかしいですけど、うん、やってしまうっていうね。
クララの中で通ってきて、
そうそうそう
で自分のできることはこれやってやってる、うん、このもあやってあげるわみたいな、そうそうそう、まあ親切もあるかもしれないけどね。
けどね、うん、でその辺でちょっとしんどくなったりもしたのかな。でも。いろんな人がね、うんうん、来てくれて、うん、助けてもらって、うんうん、まあ、クララを体験して外へ、うん、他のところへ行くっていうのも、うんうんうん、あ、それでそれではそれで役に立ってると思ったから、
うんうんうんうん、なるほど、うん、
だからボランティアさんには、うん、できるだけその仲間のね、
うん、
仕事にその邪魔にならないように、うん、自分で考えて行動してくださいねって。
これって震災が起こりました、うん、なんかできることないかって言って、
う
ん、
そう
来る気持ち、
そう、それ気持ちはすごいんですよ。
嬉しいけど、うん、そこの相手先が、そうそうそう、例えば高齢者の家もあれば子供持ちの家もあれば、うん、がっちりしたお家もあれば、だけどそこに障害者の人たちの働いている、
うんうん、そうそう、
石倉さんずっと仲間仲間って言うじゃないですか、うんうんうん、障害者っていうよりは仲間の気持ちを考えてくれっていう、うんうん、それの出会いって、うん、被災地に行ったにもかかわらずすごいいろんなことを学ぶ場所になったよね。
そうですね、自分も気がつく面もあった
りとか。なるほどなるほどなるほど、うん、それまでボランティアでそんなに受けたことないもんね。
そうですそうです、うん、阪神大震災からボランティア元年って言われてますからね。でそんな中でまあやりくりしてたら、うんうん、僕音がつらいよの大ファンで大好きで、
それってまあ48作は、うん、最後の作がもう本当に無理くり、うん、テレビの中に首相と一緒にこうボランティアやってる寅さんが映るなんて、そんな無茶なあれをつけたりしはったんですけど、うん、それまでも好きだった、
うん、前から好きだったんですね。うん、ほいで、そういう憧れで、うん、まあ何もなしで仕事もするのもなんですから言って、うんうん、話の流れでね、うん、その男はつらいよの、うん、まあ話になって、うん、でもし寅さんがね、うん、クララで、応援してくれたりしたら、うん、どんな応援してくれるやろうとかね、
うん
うん、でパンをこう気前がいいから、うんうん、どうぞっていうふうに、うんうん、やってしまうのかなとか、うん、パン叩き売られるのかなとかね。
あ、じゃあその仲間たちとかなんやかんやの時に、うん、
わわ言って
それ寅さん来てほしいなんとかではなくて、
ないもう話題になる前に、うん、そういう話とか、うん、してたんですよ。寅さんがそのこっちに来てロケをするような話をね、
うん、
まあ情報が入ってきて、うん、あそうなんやって僕らびっくりしたぐらいですから、でそんな中で悦子さんがね、
うん
うん、人そんなに手紙を書く人じゃないんだけど、うん、なんか無償に書きたいことになって、う
ん、その大蔵さんたちの話も聞いたりなんかして、
うん、で寅さんを呼ぶ会っていうのが、うん、あってね、一生懸命アピールしてたんですよ、
うんうん、
でその中の人で、うん、市場にで山吉市場で、まあ、関わってる人もいて、うん、でその人からなんか住所を聞いたみたいで、
あ、じゃあクララで やり始めたっていうよりは、うん、もっと他の人も考え始めてたってことですか、寅さんを呼びたいって。
そういう動きをしてたんですよね、アピールを一生懸命。
じゃあいろんな人たちがやっぱりこんな時って、そうそうそう、寅さん来てくれたらっていう、うん、そういうキャラクターなんだ、うん、
で始まりはね、うん、学校の、うん、避難所で、
うん、
寅さんの映画会をしたみたいで、
う
ん、で反響が大きかったみたいですね、うんうんうん、それからの流れがあったんじゃないですかと思うんですけど、
うん、まあ、どの映画を見ても困ってる人に、うん、別にそんな力のある人ではないけど任しとけみたいになるっていう
のが、ええ、ええ、
流れはあって、うん、じゃあ、うん、もうこんなどうしようもない時に、
うんうん、 あの
なった時に、うん、
で、うん、ね、僕もファンでしたし、悦子さんもまあそうですから、悦子さんがなんか、うん、手紙を書きたいということで、うん、で直接ね、監督さんの住所が聞いたのかな、
うん
うん、で書いて、うん、で出したんですよね、うんうん、でその5日か6日後かな、うん、お返事のはがきが来て、はい、で僕郵便屋さんからそれを受け取って、うん、山田さんいう人からなんかはがき来てるでって渡して、うん、監督は思わへんかった、うんうん、僕らはもう、うん、なんやろね、そんなに届かないか、うん、まあ目にも止まらないやろっていうふうな感覚でしたから、もうそれで返事が来たいうのが分かって、うん、もうそれだけで十分やったんですよ、元気をもらったっていう
か、ね、
う
ん
う
ん、あ呼んでもらえたんやみたいなね、うん、
だからそれから映画の撮影の流れになっていくんですけどね、うん、
いやこのね、クララベーカリーのこの看板おいしい神戸パン、
うんうん、
クララベーカリーってこれが映画に出てくる、
あこれね、うん、映画のロケ用の看板なんですよ、これをもらいに行ったんですね。
まあ確かに石倉ベーカリーっていうので、はい、大輔花子さんが、
クララベーカリーが石倉ベーカリー
って書いてあった
に映画ではなって
るんですね、でもそのもんなんです、
ね、そうです美術の方にお願いして、
そこまでしてもらった、
ね、出川さんにいう方なんですけどね、うん、でいいですよいうことで、うんうん、まあいただきに上がったんです、うんうん、
でもこれね映画は出来上がってたみたいな感じ
ですね、ですね、ほいで監督さんがその脚本書き張って、
う
ん、最初と最後に合わせたみたいですね、それは、うんうん、後から聞いたんですけど、
はいはい、いや私ももう一度、最近やっぱり30年近くなって、それが再放送されたりするので見たりとか、うん、まあアーカイブでも見れるので、うん、見たりすると無茶なはめ込み方で、
はいはい、
実際の本当に避難所に行っている、うん、首相が行ってるそこで采配を振ってる寅さんが出てくる、
あの時村山さん、
ね、そうです村山さん、うん、学校通ってる、そうそうそう、後ろでわーわー言ってる寅さん、これ合成やんっていうのが、
いや技術がね、うん、当時すごかったんですよ、
あそうか30年前だったらなかなか難しいですよね、
だから本当にいるようなね、感じでしたから、映画のシーンでおい村ちゃん行くよっていうあの時笑いましたけどね、
うん、それからその後本当に神戸に来てくださって、
もうそう、うん、そうなんですよね、まさかそういうのが なったっていうのがもうすごく、うん、まあ、不思議いうのも、うん、なんでこうなるのみたいなね、うん、
いつも寅さんは最後のところで、うん、地域地方のところで、正月の、
うん、
もうすぐ正月が来たよって子供が喜んでるって言ったところで叩き売りをしてるとかいろいろなんだけど、被災地で正月なのに、うん、なんか韓国人たちがジャング叩いて踊って
る、あれね本当はね、うん、いつも映画のシーンでは、うん、正月やからタコがあるんですよね、大体の作品が、うんうんうん、で神戸のやつも、うん、タコあげるシーン撮ったんですよ、
あそうなんですか、
うんうん、でそれ をやるのかなって思ってたら、うんうんうん、その踊りのね、
うん、
シーンでしたから、うんうん、だけど長田らしいっていうか僕はホッとしましたけど、ホッとっていうか嬉しかったですよね、逆に
48作の中で、あんな神社のシーンとかね、敵屋さんとかお面とかいろいろ出てくる、いつもの日本の正月っていうのに、なんか長田だけはなんで韓国人が太鼓叩いて踊ってんねんっていう感じ、
それが長田らしいっていうかな、うん、そういうのを 監督さんか感じ取ったんじゃないですかね。
そこへね、トラさんが来て、あのパン屋と再会するっていう。で、あの実はこの前悦子さんが自分のフェイスブックに、はい、あのその石倉ベーカリーの2人と、うん、トラさんが出会うっていうその写真があるんですが、うん、この奥の方に、うん、このトラさんたちのその奥に、うん、私たちは歩いているエキストラしてます。
あ、そうなんです。あの映画にもちゃんと映ってますけどね。一瞬ですけどね。うん、
いやだけどそのなんというか、こう感覚、
うん、
そこの地域の人たちのこう金銭に触れるようなことが、うん、やっぱりまあ、もちろん寅さんも演じられますけれども山田監督も汲み取るっていうか、だけど本当にできてる映画に前と後ろあんなに無茶なことをできるっていうのは、はい、巨匠だからだからこそだと思いますが。
すごいですよね。うん、僕はもう あの作品は、うん、まあその当時はね、うん、そのそういうあれ枠で見てましたけど、うん、今まあ、あの見るんですよね、
うん、
見てだんだんとね、これは記録映画やなっていうふうにね、あのさらちも映ってますし、
そう、そうですね、うん、そうですね、
はい、であのさらちにあの牛乳瓶に花を刺して ね,
ね, そ, うね、
そのそういうシーンも出てきますし、うん、でさらちで寅さんが立ってる後ろ、まあ、JR が走って、
うんうんうん、
で遠目でこう、うん、最後に、うんの撮影なんですけど、うんうんうん、あのさらちだらけのところがそのまま映ってるっていう ね,
う
ね。で今を見たら随分やっぱりタリボンが立って、
うんうんうん、
変わってきて、うんうんうん、であの人のそのやり取りもまあだいぶ変わったやろうなっては思うんですけどね、うんうんうんうん、
いやでも確かに言われる通りに記録ですね。
そうですね、はい、
であの、家の痕跡みたいな、うん、あの石だけが残ってるとか、はい、るそこをこう歩いていきはるので、
はいは
い、
い
やそういうあのあれは一応喜劇じゃないですか、
はいはいはい、
喜劇の中になんかすごいこう、うん、神戸に対する思いっていうのがすごい溢れてるような気がします、う
ん、僕はだから嬉しかったですね、うん、で監督さんもあのうん、神戸の永田ロケをね撮らせてもらって、うん、あの光栄に思ってますっていうようなことを教えたことがあって、
あそうですか、
ね、だから監督さんには、うん、あの神戸永田っていうのはすごい、
うん
思いがあるとは思うんですけどね、うん、
なるほど、まあ、本当にあのいろいろな被災地あってそこには一つ一つ珠玉のね、うん、あの素晴らしいお話、うん、心と心が通っているのが様々あるとは思うんですが、うん、神戸永田にとってもそれは一つのものであって、でそれを語り継いでいきたい
そうですね、
っていうあの分かってほしいっていうか、被災地っていうのは本当に悲しみで満ち溢れてるんだけど、うん、そこであ人間って信じれるとか、
うん、
あの人様がこんな風に思ってくださるっていうのを本当に実感できるような、うん
ね、
そういうものってありますよね。
ありますよね。だから何でしょう、先が見えない、どうしたらいいの、 どう動けばいいのっていうのがあったんですけど、寅さんの映画でねご縁ができて、うんうん、先をこう考えれるようになったし、うん、なんか生きていくその力みたいなのをね、うんうん、もらえたかなっていうふうに今も思ってます、はい、
これが、来年の1月17日 1.17 神戸に明るい新永田、はい、JR 新永田駅前で、開催するっていうのはもう本当に追悼の気持ちもとってもあの重要で、亡くなられた方への思いだったり、それからそこで怪我をされたりいろいろな亡くされた方々の、そういう辛い思いに対しての鎮魂の意味もあるんですけど、でもそれだけではなくって人からいただく素晴らしいものってたくさんあるよねっていうのを伝えていく、
うん
うん、倒れても助け起こしてくださるようなそういうものたくさんあるよねっていうのをお伝えしていきたいと思いますね、うんうん、
ね、
やっぱり、石倉さんにとっても 1.17 って人生を大きく変えた
うん、変えましたね、はい、
もちろんあのクララベーカリーを作った時のもう全部つぎ込んでっていうそれもあったと思うんですけれども、うん、そこからの今のつながり、うんうんうん、プロレーサーとも知り合いになってっていうような、
はい、
であの飛行機の大嫌いなあなたがフランスにも行きとか、はい、もちろんカンボジアも行きますが、はい、自分のまあ言えば趣味のために飛行機に乗ることもできるようになったりって、
うんうん、トラさん飛行機あかんやんだけど、うん、乗れるようになったもんね、すごいですよね、
はい、では最後にあのカメラに向かってですね 1.17 神戸に明かりを言いながった、永田のトラさんも、
はい、
パン焼きはもう仲間に頼んで、
はい、
作ってですがコーヒーのそばに次の次世代の、
はい、
てるちゃんと一緒にいてはるっていうのをアピールしていただけますでしょうか、
は
い、
1.17 あの明かり今回はあの新永田の JR 新永田の駅前でやるんです。で、その中であの炊き出しコーナーもあります、
はい、
でからその中の炊き出しの中の一つが、まあ、コーヒーなんですけど、コーヒー僕ずっとこう立てては、うん、あのお客さんに出したりしてたんですけどね、でだんだん体も動かんようになってきて、でまあちょっと対比もしましたんで、うん、次の次世代に、
はい、
あの東条照代っていうのがいるんですけど、
そういう人が出てきたのがすごいですね、はい、
そういう女性がね、前に立ってやってくれますので、ぜひ炊き出しの時もコーヒーで、東条照代のお顔も見ていただけたらなっていうふうに思ってます。
なるほど、はい、てるちゃんとの出会いは、うん、
あ、スマックにあるホーユーっていう、はいはい、事業所があるんですね、うんうん、テルさんのお母さんが立ち上げたんですけど、うん、まあ、震災後、うん、立ち上げるいうことになって、まあ、関係を作って、うん、まあ、やったんですね。でそこはそこで、クララのように、永田商、スマの商店街、うん、
はいはいはい、
に上の方にスマデラっていうのがあって、うんうん、そういう商店街とスマデラと関係を作って、バザーをしたりとか、うん、ボランティア的なこともしてますし、うんうん、でそのお母さんがまあ亡くなりはったんですね、うん、もう何年になるかな、3、4年ぐらいになるんかね、うんうん、でそれそこで、うん、あのついでやってくれてますので、うん、その震災も知ってますし、作業所のことも知ってますし、彼女でまたあのいろいろ関係性を作って、やっていてくれるのかなっていうふうに思ってます。
はい、まあのなぜそういう人が新たに出てきたことが大変素晴らしいことで、それはやっぱり30年
あ、
っていうことかもしれません、次世代にも多分 1.1 の神戸に明かりを言いながら、今度はあの、副実行委員長ということで石倉さんの服の隣にもう一人、はい、若手もおりますから
委員長の補佐ということで、はい、横に おります、
はい、で渡辺君がそのまた横におりますので、
渡辺君ね、はい、
であの次はあの東條さんもまた横に、はい、並ぶようになっていくと思います、は
い、仲間がいっぱいね、
そうですね、
寄ってくって、
そうですね、
あの、はい、つなげていってくれるっていうのね、はい、
あなたもぜひ1月17日 JR 新永田駅前 の店頭の方は5時46分になっています、はい、夕方の5時46分です、はい、あったかい格好でおいでいただいて、はい、そしてまたですね、コーヒーを立てている、はい、 石倉さんにもお会いいただきたいと思います。 FMYY もテントブースを出しておりますので、そちらにもお顔を出してください。今日は 1.17、 やっぱり 1.17 の話してたら涙出る
泣いてたね
泣いてしまうっていう感じです。でも風邪をひかずに1月17日お待ちしています。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。今日のご担当、
はい、NPO 法人ネットワーク永田石倉太蔵です。
はい、風邪直しをついてくださいね。
はい
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995From Nagata FM. FM. FM.